久しぶりにテレビの企画書考えたよ。
何かあった？お呼ばれした？
いやー、何も。
え、趣味？
趣味だね。
お、クリエイターだね。
ああ、ありがとうございます。クリエイティブが来るかクリエイターが来るかでタッチの差でクリエイターが出ましたけどね。
出ました。
いや、まあでもこれって実際テレビ制作会社にいた時もそうで、
はい、
別にあのみんな企画書考えてくれとか言われないんですよ。
はいはいはい。いや、そういうもんなんだ。
そう、もう基本的には与えられた仕事やっててくれりゃそれでいいというかね、うん、で空いた時間なんとか確保した時間でおのおのそれぞれ企画書を書くっていう感じなんで、
はい、
まあなんかたびたび話してるけど年に一個も書かない人もいれば僕みたいにそれ考えるのがこの会社入った意味でしょうって思いながら、この反骨精神1割もあり混ぜながら書くっていうのもあります
ね。はいはいはいはい。
まあ、反骨じゃないけど俺からしたらね。
まあまあ確かにその純粋である感じ。
そう、純骨だから普通に言って。
純骨で。
純骨ということで、まあ僕は元 AD だったんですけど、あのこの企画書っていうのはちょっと複雑で、ほとんどの制作会社はいつ書くかっていうと局からたまに公募があるんですよ。
お、知らない世界だな本当に。はいはい
はいはい。まあそれこそさっきの企画書書いてくれっていうのが、まあ局は言うことがあるんですよね。
はいはい。そうか、制作会社からは出ないけどその号令は。
そうそうそうそう。でそういうのが来て、まあ会社に降りてきて、まあ各々もう基本的に悠長に仕事できてる人なんかいないですから、うん、そのみんなに企画書をおすすめするのも怖いからね、その仕事のルーティンが壊れちゃうから、
はいはい、うん、
だからまあ、はい、来ましたけども、まあまあまあご自由にって感じで来て、
はい、日々のお仕事をって感じになっちゃうのか。
そうで、たまたまシャープが空いてたり、その仕事が少なかったりする人は書いたりするっていう感じなんですけど、はい、うちの会社は実は企画からカンパケまでやる珍しい会社で、
うん、
もう昔からある会社はよくあるんですけど、まあ今だとその企画が局に上がってきて、じゃあこの番組をどこの会社でやろう、じゃああんたの会社みたいなパターンが多いんですけど、うちはもう企画通して、はい、うちで絶対やりますって言って企画の著作権も自分たちで握ってやるという、
うん、
それが、IVS 制作テレビという会社なんですけども、
フルネームだ。
そう、なんかもう一回言っちゃおうと思ったよ最近
は
ね。
はいはい、 IVS
なんで、まあ実際結構書く人は多分他の会社より多いんじゃないだろうかと予想するんですけど、
うん、
僕も新卒1年目の時から企画書を書いては上司にメールで送ってたんですよね。
はい。
直で渡すことはなくてメールで送って、もうみんな忙しいからで読んでくれたら上司がいついつ空いてるみたいな、そのメール送ってきて、そこで二人でやって会議するみたいな、
はいはいはい、
感じなんだけど、この上司っていうのが別にそんな喋ったことある上司じゃないんですよ。もう大上司だから。
うんうんうん。
だから会議するんだけど、もう大上しすぎてあんま喋ったことないからめっちゃ緊張するんだよこっちはね。
あ、はいはい。
なんだけど逆に大上し側からの話ですけど、あのこれ今どの会社もそうだと思うんですけど、あの大上しの弱点って新卒なんですよ。
ああ、はいはいはいはい、そうかも。
うん、やっぱ俺のせいで辞めてしまったなんてもうとんでもないから。
そうだね、確かに新卒は大事にする感じあるね。
そうそう、だから開示の E カードでいう皇帝と奴隷みたいな関係なんですよ。
はいはい。新卒の新入社員っていうのは普通は弱いんだけど皇帝を指すから、
うん、そうそうそう。2年目3年目に対してはもちろん大上司がこらーっていけるけど、新卒にはいけないから、うん、でちなみに今の例えであるその新卒は E カードでいう奴隷とかも多分冗談でも言えないのよ大上司はね。
はいはいはい、確かに
聞かれてたらまずいからね、うん、だから会議してもお互いなんかすごいふわふわしてんの。
はいはい、そうかそうか、そう、革新的なことは言いづらい、つけない確信を。
まあこっちはもちろん緊張してるからもう書いてある以上のことは言えないですし、はい、で、まあ、結果的にだからどうなるかっていうと、ちゃんと企画書書いて偉いねっていうめっちゃ手前の話で終わるんですよ。
はいはい、感謝で終わる。
いや、そうそうそうそう、っていうのがまあ1年で 7,8 回あったんですけど、はい、まあでもその結論に至ったのも、もう正直分かってます、そんなに刺さる企画書を書けてなかったというのももちろんあるんですね。
はいはい。
で、企画書のね、フォルダを漁ったら久しぶりにね、思い出したんですよ。どんな企画最初出したか。
うん。
僕が最初出した企画はね、もう誰もが考えたことある企画だった。タイトルが、1歳100歳っていうね。
ほうほうほうほう、聞かせて。
番組。そうだ、1歳から100歳まで、もう一人ずつ集めて、まあなんかいろいろやるっていうね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう。まあ、こんなんは誰もが一回も考えたことあるじゃないですか。
はあはあ。
だから俺は一歳合歳にかけて一歳百歳。わあひらめいたと思って。
はいはいはい。なるほど、
ね。送ったんですね。これが初めての企画書で。で、もう一個出てきたのがね、100万円の豪邸自力で住んでみたっていう。
はあはあ。
この頃から YouTuber みたいなタイトルなんですけど。
確かに100好きだな。はいはい。
100好きですね、僕ね。
100好きだな。
あの、100万円の海外とかにある豪邸。
うん。
もうこれに、まあ、まだ下積みの芸人さんとかが1ヶ月住むんですけど、その100万円を1ヶ月以内にちゃんと稼いで自力で家賃を払うっていう。
はいはいはい。
だからめっちゃ一日中働いてクタクタなんだけど帰ったら豪邸があるみたいな、そういうなんかギャップが見れそうでおもろそうだなと思って、うんうん、これはまあちょっといいねとはなったんですけど、まあそれもね、その奴隷だから俺がっていうのがあるかもしれないですけど、
皇帝が優しくしてたのかもしれない、
うん、かもしれない、奴隷皇帝を刺しただけかもしれないんですけどね、まあこれらの企画が刺さらなかった、まあ、原因として、もうこれは最近のテレビにも同じく言えるんですけど、やっぱそのターゲットを広く取ろうとしすぎてるっていうことだと思うんですよね。
はいはい。
だからもう食い物とかお手軽レシピとかね、
うん、
新番組でそういうの始まったらもううんざりするじゃん我々はね。
まあいやそうですね、正直見ようの指に入ってこないかも。
逆にねテレビ一歩離れようって思っちゃうじゃん。
うん。
だからもうそれ逆に絞って絞っていこうって、なんかコンビニに行く歩く道中で急に企画書をきらめた考えたくなって考えたんですよ、はいはいはい、で考えた、ちょっと番組ちょっとじゃあカブさん企画書を見てもらえますか。
おお、いいよいいよ、こっち来てお
い奴隷にビビってないか、
こっち来てください
片言だった。あの僕が考えた企画でですね、あの30歳31歳32歳 TV という番組です。
ほうほうほう、なるほどなるほど。
この番組はね、あの30歳と31歳と32歳だけが喜ぶ企画ばっかりをやるっていう番組です。
おー狭いね、それみんな楽しめないんじゃないかい、テレビ好きな人は。
ああそうですよ、
ああそうですよって言ってくれたね、ありがとうね、う
ん、本当にあなたみたいな人がいるからテレビって終わってくんだなと思いながら今十数秒過ごしてました。
こらこら
ということで、まあ本当にまあ一旦真逆を言ってみようやっていうね、はい、番組で狭めて
みたいな。
だからもうレギュラーもゲストもこの年の人たちだけ、
はい、
でも生まれた年に起きたことクイズを永遠にやる
あすごい、めっちゃ狭めてるね。
そう、我々は楽しいです、我々31歳ですからね、
うん、
で、まあ、なんでこの年にしたのか、31歳30歳、はい、32歳ってね、その理由は、まあ、僕が31歳だからですよ。
ああそうか、やっぱ自分がメインになって
なんだけど、実はもう一個あって、あの日本って少子化じゃん今。
はい。
だからもう純粋に若い人ほど少ないじゃん、こうずーってこの、まあ、左肩下がりのグラフというかね。
左肩下がり、ああ年齢の、はいはい、年上を X 軸の右に置いてね。
そうそう、だって右肩上がりのグラフとは言いたくないじゃん、その
少子高齢化のことを ね。そうだね、
そうそう、ネガティブだってことは一応言いたいですから、はい、左肩下がりのグラフなんだけど、年齢別人口グラフ僕見たんですよ、この企画思いついた時に。
はい。
で、29歳から35歳までの部分のグラフっていうのがあるんですけど、これを見ると30歳と31歳だけチュッてちょっとグラフ上がってんのよ。
へー。
だちょっと多いのよ、このグラフのこのなんだ法則をぶち破って30歳31歳がちょっと多いのよ。
へー、イレギュラーだ。
だからそのチュッっていう有利さを利用して、もう、チリツモですよ。その、ポーカーでいうカウンティングみたいなね。
はいはいはい。
ちょっとでも確率高いとこ行けば、いつか勝てるでしょうっていう、一応理由もあるっていう。
あ、そうなんだ。
なんか俺ら多いらしいよ、ちょっと。
あ、そうだ、誇らしいね、なんかじゃあ。
あ、まあそうだね。ちょっとね。でも、ほんとチュッだから、申し訳ないけど。
うちの小学校もそうだったわ。
ええー。
うちのちっちゃい小学校、田舎の小学校では代々一クラスしかできなかったんだけど、俺らの代だけ40人を超えたから二クラスになった伝説の代と言われている。
ああもう露骨にそうだわ。
そうだ、人数の話だ。
はいはい。だからまあこのチュっていうのをもう勝ち筋としてこの番組をやりたい。
ああなるほどね。
高橋です。
カブトです。
お願いします。
お願いします。どの曲でやれるんだろうな。
テレ東さんぐらいがちょうどいいかな。
アベマかな、ごめんけど。
うわ、アベマ大好きだから嬉しいよ。
ああそうなんだ。確かに高橋は世にも珍しいアベマを初期から応援してたからな。
ああそうだっけ。
いや結構初期から押してた。みんながアベマをね舐めてた時から高橋だけなんか押してた記憶ある。
俺アベマずっと好きだね、確かにね。ああ嬉しいな、その目撃情報があるの。確かになんか俺アベマでショート動画撮ったな。
へえ、あーなんかアベマのあの今やあんま活躍してないイメージキャラクターくんみたいな。
そうそう、アベマを立ち上げた時に出てくるやつのモノマネみたいなね。ペボペボみたいな
やって
た。でフルハウスまでやってましたよ、アベマ TV で。
あそうなん、すごっ。
そうそうそう、まだちょっと方針が定まってなかった頃ですね。
あまあ確かに、そうなのかも。
でちなみにさっきの30歳31歳32歳テレビ、
うん、
これ本気でもっと視聴率狙うならこの3つを全然違う年齢にしたらちょっと勝ち筋あるんですよ。
はあ。
これが27歳52歳75歳 TV なんですよ。
それが何、さっきのグラフでチュンってなってるとこ。
これが全体で見て明らかになんかジョンって高いの。
テレビのジョンみたいに。
いやいやいや、どっちかというとプレステかなと思いまし
た
けど。
ああそれ言いたかった。
だから俺らの時チュンぐらいだけど明らかにジョンジョンジョンって高くて、
うん、3台も起動した。
同時にね。
どういう状態か分かんない、そういうことないから3台プレスで。
でなんかこの理由が調べてもよく分かんなかったんですよ。
なんでなんだろう
ね。でも明らかに誰しも調べたくなるぐらいのそのグラフの感じなんだけど、でもそう調べても分かんなかったけど、現状俺が自力で分かったこととして、
はい、
こ27歳52歳75歳ってちょうど25歳差なんですよ、どっちも。
はあはあ、なるほど、確かにそうだね。
そうだからこのグラフからめっちゃ普通の情報だけど、うん、25歳で子供を産む人が多いっていうのが読み取れた。
ああ、そうかそうか、確かに揃ってる情報だけで出せる答えそれだな。そうそう、
めっちゃ普通の情報だけどためになった。
確かに
本当にそう。だから多い世代はもうずっと25年スパンなのかもね、もしかしたら。
ああまあまあそうだね、もう25年後を楽しみにして。
で今2歳の子がそうですよ。
あ結構先か。
まあそな、何をもって先と言ってるか分かんないけど、生まれはしてますけど彼ら。
ああそうか、今の2歳の結果がグラフに出た時にジョンってなってるかが見れればいいのか。そうだから、
このジョンがなかったら本当にやばいかもって俺は思うね。俺はこの法則を見つけたから。
確かに
実は2年前に審判は下されてたんだって思いました。
うわー怖、グラフ民の緊張すんな
ね。え、ね、でまあだからこのように企画書って面白いんですけど、まあ兜にしか見せる場所ないの忍びないなと思って。
はい。
でも僕今宮城でね、まあ事業主やってますけど、
はいはい、
事業主になるとこの企画書の力を発揮できる場所が一個だけあって、
はあ、
入札っていうのがあるんですよ。
オークションとか。
これは市とかがやるやつで、
はい、
例えば、市のプロモーションの動画を撮りたいです、どなたか会社やってくださいませんか、公募しますみたいなのがあって、それに名乗りを上げるのが入札ですね。
ああなるほどなるほど。それ何、企画書と金額とかを出すってこと。
そうそうそうそうそうそう。だからもう一人テレビ局みたいなこと、その、うんうん、俺らがやったの企画書書くまでだったけど、もしそれが本気で通すってなったらプロデューサーとかがお金とか考えたりするから、
はい。
もうそれ全部やんなきゃいけないですけど、なんかこの話考えてるときに、めっちゃ面白そうって思って、
うん。
なんか久しぶりに書きたいなと思って、それとともに、作家100人復活するってなんか一人で盛り上がってた。
ああ、そうか。5週前ぐらいに亡くなったコーナー。
そうそう、みんなもこんぐらい楽しかったんだなと思って。
ああなるほどね、確かにそうかも。
うん、なんか企画書書くってなんか自己肯定感も上がるんですよね。やっぱ全部を想像するから、自分が演出家になってね。
はいはいはい。
うん、楽しいですよ、やってみてほしい。
やってみようかな。あのさ、一人で この一旦意味もなく面白いことを考えるで言うとさ
あの長く喋ったな。
10月31日までです、 R1 グランプリの締め切りということだけ一応共有。
あー、やっぱり自分ってちっぽけだなって思いましたね。
なんでなんで
全然応募する勇気が湧かない。
あー、いやーね、いやーどう
だ、僕は入札ワングランプリで頑張ろうかな、これからの人生。
だからネタ書いたりはするんだよな、その暇な時に。
へえ、全く見せないね。
見せないね。あんま面白くないから。
ああ、動画撮ったらいいのに。
いや、演じるとこまでは行ったことないな。あ、確かに。普通に
誰かに売ったらいいじゃん、クラウドワークスとかで。
いやー、クラウドワークスの単価の低さ、えぐいて。
すげえ。
200円ぐらいで買える。
純粋にクラウドワークスアンチだ。
いや、アンチというか、まあ、そうだね、そう。使う側だといいことでもあるんですけど。
企画でも使わせていただいたことありました
ね。まあ、まさにそうだ。
え、ありがとうございました、その説は。あばら204号室 R。
当ポッドキャストではバイヤー高橋とカブトが生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
先週のあばらや本編の中でもちょっと、皆さんに心配かけたと思うんですけど、カブトくんの喉がちょっと痛いって話ね。
ああ、そうだ、なんか謎の自習予告挟まってよ前回
ね。
いやー、だからあれが、
はい、
僕喋ってもいいですか、ちょっと。その、
いいすよ。
前日だったんですよね、その予定日の。
ああ、そうそう、通院の。
そうで、それが水曜日だったからちょっと収録早めようって言って火曜日にしたんで、まあ正直僕もなんていうかドギマギしてたんですよ。初めてだから、知り合いがねそんななるって。
結論、大丈夫でした。
え、
これちょ嬉しすぎてもう高橋にすぐ行っちゃったから、なんか今なんか丁寧に隠すのもと思って言いますけど、結果すべて大丈夫になって、
うん、
まあ治っちゃったみたいなんですよね。
え、それは手術をがうまくいったっていうことですかね。
いやいや、なんかヘズとも勝手に、そのちょっと経緯から言うと、もう8ヶ月ぐらい前からこの物語は始まっていて、
はいはいはい、
なんか俺が魚を強気で食べたら喉に骨が刺さって
はい、はい、
それを病院に行かずに独自の方法で取り出そうと努力した結果深みにはまって
なんかどうやっても、ちゃんと歯ブラシって言え
歯ブラシとかあれでもやったの、あのジェットウォッシャーわかる、あの歯に打つ水鉄砲みたいなのを、
歯間ブラシの水バージョンね、
あの水鉄砲を喉の奥にやって、
罰ゲームじゃん、
おえーって言いながらやったりもした。
罰ですよ、罰ゲームってか。
し、その自分で首を絞めれるだけ絞めて、そのなんか起こらなんか起これみたいな、喉の本当にあるのは分かるんだよね、なんかこれがさ喉の刺さった骨が、
はいはい、
うん、その分かんなかったら、
うん、
カメラで見た時しか見えませんとかだったら俺もなんかその何やっても結果が出ないからやる気起きないけど、
はいはい、
その結果が分かっちゃうから結果を出すために本当に全部のことをやった。
ひぼいパルプンテしてんな、
とかやったりとか
撮れ動画ひぼパルプンテ
本当に文字通りご飯を噛まずに飲んだりとかして
それ最後じゃないだろ絶対、最初だろ
まあまあ確かにね、ご飯がね近くにあったりやってたんですけど、まあとかやった結果まあ骨はどっかにいたんだけど結局喉になんか消えない血豆みたいなのができてしまいましたというところまではもう報告済みの話。
おで手術すると前回聞きました。
そうそうそう、薬じゃダメで切除する手術を受けなければならないってなって、
みんなで1週間応援してました。
はい、で高橋がさっき言ってくれたのはその、まあ、もう手術は予約済みなんだが、一応手術の前に一応なんかその喉を切除するから、なんかその血がいっぱい巡ってるとこなんで、もしかしたら出血多量になっちゃうかもしれませんよとかもお医者さんには言われていて、
はいはいはい、もう覚悟決めなきゃ。
でそれに対して、んじゃあ死ぬ可能性もあるってことですかとか、まあ俺も聞いてして
なんでハイライトにこのシーン入ってくんだよ
そしたらなんかそのうん、それ言ったら手術で全部死ぬ可能性ありますからねとか、なんかちょっとあ喧嘩したくない喧嘩したくない喧嘩したくないとか思ったりしました
。負けたのよあなた、ラップバトルで
まあまあとかを
確認して、そうあっちのステージだから、
うん、まあでもやることになったんで、その本番の手術の前になんか全身麻酔やっても体が 耐えうるかどうかのチェックをしましょうみたいな日があって、
うん、
それが先週だったんですけど、先週行ってあの鼻からカメラ入れてもらって、なんかないっすねって言われて、ジョイに、
もうジョイだからね、まあまあまだわかんない
違う、そのでも俺がここまで3回ぐらい見てもらった信頼できるジョイがそう言ってて、
ああそうか、看護師さんじゃなくてね、ジョイね、はいはいはい、
ああジョイジョイジョイ、
ああもうじゃあ結論じゃん
言ってて、でそれ今まさにそれ言われてる時って、その鼻から喉奥までなんか長いカメラが刺さっててめっちゃ苦しい状態、
はいはいはいはい、
でもその俺手術なくなったら高橋に顔向けできないよと思って、その高橋に手術応援してもらってるからと思って
手術失敗して死んだら顔向けできないね
手術なくなったら顔向けできないと思って、その
なんで生と死で顔向けできない条件があんの、
鼻にあのカメラ刺さってる時ってもうめっちゃ痛いの、
はい、あ痛いんだ、
普通に痛い、あのインフルエンザの検査みたいな感じで痛いし、喋るとさらに痛いんだけど、そのここで俺がお医者さんと正しいやり取りをできないと手術なくなっちゃうかもと思ったから
はは
そのよく見てよく見てみたいな、その本当にないんですかとかをあまり鼻を動かさずに言ったりしたけど
痛そう、
いやめっちゃ痛いけど、いやないっすねみたいな、でそのいやここの映像で私今見てるんですけどないっすねとか言われて、その僕も見たいですって言ってそっち向きたいんだけど、そっちを向くにはケーブルの長さが足りないから、そのあちょっと今は動かないでくださいねとか叱られつつ、映像撮ってるんで
叱られてばっかりだなこの病院で、
まあで結局映像を後で見ましょうということになって、一回その鼻に刺したカメラをこう抜いて、抜けた瞬間にこう俺が自由に解放されるから、そのモニターの方に向かって180度振り向いたんだけど、ああのカメラってリアルタイムなんでその見えないっすよ、その今抜けたんでその急いで首グッてやっても鏡と一緒なんでみたいな丁寧な解説されて
アウト弱ってるな、
で見せてもらったら、まあこれちょっとおもろいんで後で X にもあげますけど、なんか本当にできてた明らかに血まみみたいなやつが跡形もなくなくなっていて、はてその手術できないじゃんっていう気持ちにもなってきて、やっぱ、
よかっただろう、よかったね、
うん、ありがとうね、ありがとう、でもそれって本当に心からのありがとうかない
やいやありがとうねってなんか強めに言わないと受け取ってもらえなさそうだからなんか
そのお医者さんとも、じゃあもうこの手術の予定キャンセルでってなんかその奥のジムの人に大きい声で言いかけたから、
うん、
ちょっと待ってください、これって再発とかないんですかとか、
あいや、まあまあまあまあまあ聞き方としては悪くないか、
うん、俺もなんか手術したくなっちゃってるから
食い下がるなよ、
そしたらなんかお医者さんもその、いやでもちょっとこれ見てもらったら分かるんですけどないからみたいな、なんかその林修の今でしょみたいなポーズ付きで俺に教えてくれてい
いそうやってならざるを得ない変な質問してるんだよカブトがずっと、
でも俺も今までその俺側の患者さんの気持ちとしては今までも結構聞いてきたんですよ、その、うん、これって治らないんですかって聞いたら基本的には治るもんなんだって、その
ああそっちが治るんだ、
骨が刺さって血まめができる、これはよくあることで、でも基本的にはこれは1週間ぐらいで治るもので、
うん、はいはいはい、
でもこれが2ヶ月続くってことはもう治らないんですねっていう説明を受けてたから、え、超な、何超治んじゃんっていう、その俺の気持ちもはちょっと分かってほしい、
はいはい、まあ、救いを求めてんだね、その俺だけが俺の治癒力のせいだけじゃないと思いたいっていう
そうそうそうそう
まあそれか血まめリレーが起きてたかね、
うん、あ2週間ごとにね、
そうそうそう、
うん、まあ結果まあこれ以上何もないで、その治ったんで、そのお会計も安く、いやいやお薬ももらえずに手術もキャンセルされて、ちょっと不甲斐ないです、まあ高橋は人の手術とか好きだろうからさ、
何もないでいいのよ、その何もないすまんじゃなくて、
情けない、手術できなくて、手術をさせることができなくて申し訳ない
ラジオモンスターすぎるな、
治ったみたい、結構
あよかった、
なんか辛かった、痛くは全くないんだけど大きい声出したりするとなんかね、これも本当に息を早く吸うと、うん、なんか6分の1ぐらいの確率でその血まめが多分動いて喉を止める方に行くから声出なくなるみたいな 状態。
めっちゃでかいじゃん。じゃあ
でかいから普通におしゃべりしてるときは大丈夫なんですけど、例えば、人前でライブでラップを披露するみたいな時とかがあったんですけど、この半年の期間に、はい、俺のラップって大体8箇所で急いで息継ぎする箇所があるから、この8回6分の1に当たらないという抽選をクリアし続けなければ途中で息止まっちゃうっていう状況で俺はやってたんですか。
あ、それは確かに本来無理なことだな。
無理だ。その8連チャンだから継続率 83% の6連チャンを俺は一人で弾けていたということとか
8段クルーンってことでしょ。
そうそうそうそう、そのサイコロで1以外を出せの8段クルーン。
無理だよ、誰も挑戦しないよ。
けどいや俺はいけてたとか結構思い出深いですね。この期間。
まあじゃあまあそっか、歌うのがまた機会がなかったからその実感もなかったんだね、治ってるという。
そう、あ、なんか波があるわ。普通に辛いもん食べると3日ぐらい尾を引いて痛かったりとか、
うん、
なんか食生活が良かったらなんか落ち着いてる気がするんだけど、まあやっぱ結局ぶり返しちゃうっていうのが繰り返してたから、なんかその上がり下がりの一環かと思ってて、そしたらなんか林修みたいにないんだもんとか言われて、
それはあなたが食い下がってるから林修にならざるを得ないという点は皆さん覚えておいてくださいね。
じゃあ手術やっても意味ないってことですかみたいな、そのちょっとぐらいなんかちっちゃい血豆が残ってたりはしないんですかとか言ったら、その映像を指さして、だってほら見てください、ないんだもんないでしょみたいな言ってて、
変だって、その言っててじゃなくてあなたがずっと変なのよ。
いやー、まあありがたいですね。
あー、よかった、やっと同じ気持ちになった。
まあやっぱ怖いし、だってお医者さんから目の前で手術って死ぬときは全部死にますからねとか言われたの初めてだったからドキドキしてたしさ、
まあでやっぱ怖がるぐらいならっていうことなのかね、現実を見せてというか。
まあそ
う、
まあだし、まあそれを聞きたくて行ったところもあるんで、その、まあ、信頼してるお医者さんなんか同じ年齢ぐらいで、なんか俺がなんか結構俺病院あるあるなんだけど、結構写真撮らせてもらうこと多くて、
なんかそのそれこそさっきの映像とかみたいな、
映像とか診察した時に、
はいはい、
その例えば瞳を超医療器具でズームして撮った写真とかを、すいません、うんうん、ちょっと話変わるんですけど写真いいですかみたいな、その記念写真、記念写真みたいな、そのスパイだとは思われたくないから。
はいはいはい、確かに結構なんだろう、積極的だね。
うん、でもなんかお医者さんは基本的に優しい、なんか俺が楽しんでるのをいいですよ、じゃあちょっと倍率2倍で出してあげますとか、右目左目を左右に出すようにするんでちょっと待っててくださいねとか、
はいはいはい、結構乗り気でやってくれるから。意外とそうなんだ、やってみようかな、うん、
だから好意的な患者には優しいんだと思うんですけど
好意的な患者にはね、
ええー、
まあそうか、こっちが楽しんでることが伝わってないといけないからね。
ああそうそう、その何、後で訴える材料にしますからね的な写真の人も俺はいると思うんだけど。
ああなるほどなるほど
ね。いやいや、もちろんその人の気持ちもわかるが、一応記念写真、記念写真本当にすいませんみたいな感じでやると写真撮れる。
これで訴えてきたらめちゃくちゃ腹立つんだろうな。
うわ、確かに次手術で殺されるんだろうな
そうだね、
さすがに納得だな、それで事故を装って失敗されても
納得する間もなくですね。
まあ、というのがありました。すいません、心配をおかけしまして。
もうどちらもなくてよかったでしょうの片方になるものですね、手術はね。
あ、確かに謎解きだ。
なくてよかったですよ。いや、いいでしょう、喉休みましょうよ、今日はこれで終わって。
活動の話をしたいから聞いてくれ、ここから。
ど、活動って言ってる？
じゃあもう一回言うから絶対聞き取ってね。俺同じこと何回も言うの好きくないんだけど。
ああごめんごめん。
いきますよ。活動くん。
活動くん？誰？ちょっと
ごめん、今のは失敗したからもう一回言わせてください。今のは失敗として
。今ぐらい振って今ぐらいの文字量を本当に噛んだってこと？
いきますよ。
ちょ行かないで。ネイチャー？
判断して、活動か活動かを。
いや、活動くんだったんだって。
活動
な、何してる君ずっと
いや、なんか活動んと活動うの間の発声をしようと思うと苦になっちゃうね。どうやら俺は
俺が次来るグランプリで見たお笑いのコントで好きだったやつのやつだ。
あ、そうなんだ。真ん中のになっちゃうみたいな。
そのあれって言われて、
うん、
入ろうとする人と帰ろうとする人がいて、いや入れって言われただろう、帰れって言われただろう、あれっていうのをずっと繰り返すっていう。
まさにそうだわ。
うん、それやられ、やられた。カツ丼、ね、カツ丼かい。
ええ、
カツドくんの活動かと思ったわ。
カツドくんの活動としては
中途半端に踏襲すんな。
まあ、ちょっと前に 1,2,3 ヶ月ぐらい前に郡山市のカツ丼屋さんに行って、
あ、
福島県郡山市の、
はいはいはい、
うん、でなんか大盛りが名物というお店は知っていたから、なんだっけ、ちょっとお店の名前言うわ。すごいいいお店だったから
大丈夫かな。いい話なんですね。
うーん、そのいや、そのご飯の量多すぎだろうって話はするけど。
ああ、はいはい、まあまあまあ、言われたくてやってるところもあるだろうと勝手に推察して、
あ、まあ、三鷹食堂というところに行って、
へえ、走り、
うん、で行って駅から近くて、で混んでると噂でお聞きしたんですけど、俺が行った日は偶然混んでなくてすんなり入れて、
ラッキーだ、
ラッキーで、なんか俺が一番その、カウンター席だと老夫婦でやられてるんですけど、その調理場がもうガラス越しにめっちゃ見えるみたいな
感じの席。いいですね、暇しない。
うん、事前に Google のレビューとか見ると、まあ、ご飯がめっちゃ多くて美味しくて、はいはい、まあ、最高のお店だが、ご飯を食べきれる自信がない人はもう小盛りで頼んだって茶碗2杯分ぐらいきますよっていうことが、まあ、みんな書いていて。
はあ、なるほど。カツが多いわけじゃなく飯だけ多いという、多分そういうこと書いて
そう、ちょっとそうです、クリティカルな指摘だなそれ。
ああ、ちゃちゃちゃちゃちゃ。
そうそう、なんかデカ盛りではない。
こういうこと言うべきかどうか迷いながら言ってんだよな。
でもまあ、そうそう、本当に。その、何デカ盛りではない。
カットしてくれてもいいぐらいだな。
いや、全然全然。でもあるじゃん、その、デカ盛りとして思いっきりやってるとこと、腹一平になってほしいから、ご飯一平持ってんだのタイプの2個パターンがあって、交差であるということ。
はいはいはい。
で、俺って別にあんまご飯食べないし、大食いじゃないんで、小盛りって頼みたかったんだけど、
うん。
なんか俺が注文悩んでる間に他の人に注文取りに行って小盛りって頼まれた時のおかみさんが悲しそうに見えたから
横顔が
まあ後ろ声が、俺は振り向かないから
ああそうかそうか、
うん、ああそうそうそう、テーブル席のだから、うわー、ちょっとまあ思い出だから、まあ普通盛り、大盛りもあるんですけど大盛りは一生らしいので、
はい、うえー、すっご
い、やすごい、でもかつ普通の量
うわピボットターンだな、
美味しい、美味しかった
なんだ。
普通盛り頼んだら、まあ、やっぱめっちゃ多い、まあ、いわゆる、まあ、漫画盛りみたいな丼に、
あ、
こう、まあ、すり切り一杯よりも高い位置でこんもりとご飯が持っていて、
はいはい、フリーラストご飯だね。
ああ、そうそう、でその上に俺はソースカツ丼を頼んだから、カツ一枚切ったものを乗っけて、でも乗っけただけだと落ちるんで、その上から蓋してちょっと押し付けて提供されてる。
わあ、蓋付きカツ丼いいな、なんか絵になるね。
ね、その丼の上で食えないんで、蓋の上にカツを移したりして お皿みたいに使ってくださいねってお声掛けいただいて、
必要なんだ。
で食べ始めたんだけど、まあうまいし、あ、美味しかった、すごく美味しくて、
あ、いいな、
美味しくて、まあでもやっぱ正直カツに対してご飯が多い。
ああそうなんだ、やっぱり
多い、うん、
うわ、
から、まあ、結局ご飯半分残してカツがなくなってしまって、
うわ、
これはピンチで、
うわ、途中気づく余裕もなかった。
ここに至るまでも葛藤があったのは、なんかお持ち帰りができるんだって、50円払ったらパックをくれて、
はいはいはい、
で俺の中で白米を残していくは選択肢としてなくて、
あ、
食べきるかお持ち帰りするかの二択なんですけど、
はいはいはい、
なんていうかさ、そのカツは食べきりたい、美味しいからあったかいうちに、
うん、
っていう気持ちでカツを食べきって白米を半分残したわけなんだけど、なんかお持ち帰りさせてくださいって言って白米だけパックに詰めるのって、これなんかルール違反かもって思ってきてなんか変じゃない、そのカツ丼頼んでカツ丼をお持ち帰りするならいいけど、白米だけ持って帰ってるよこいつって思われちゃうかなとか思って
あー、なるほどね、これだから逆にそうだよね、大盛り頼んでそれをやることもできるわけですからね。
あー、そうそうそうそう、その そう、確かに自分が食えねえ分のご飯をタダで持って帰ってんじゃんって思われるのかなと思って、
確かにルールの穴かもしれない。
いやそうから結構やばいと思ったら、そのお箸とか醤油とかあるちっちゃい棚のところに、なんとごま塩と梅干しがありまして、
おお、あ、梅干しあんのでかいな。ごま塩のみならず、
これはそのわかんないけどボトルキープみたいな仕組みじゃないよなという不安もあったから一回ネットで調べて
ああそう、そういう半端な位置にあるんだね
梅干しが。そうで美味しそうなの、なんかサービスの弱い梅干しじゃなくて、なんか自分で漬けたそうな梅干しだったから立派だなと思って、
気になる。
で食べていいということが分かったんで、
お、
まあ、ごま塩で食べ進めて、ごま塩の限界が来て、
は
いはい、で梅干しを食べたいんだけど、梅干しがね、まあ、いわゆる小鉢なんて言えばいいんですか、まあ、両手で作った丸の円柱ぐらいのサイズの入れ物に梅干しが12個ぐらい入ってて、
はあはあ、
でトングとか菜箸がなくて、
あら、
これちょっと良くないなと思って、俺結構悩んで、その
良くないと、
良くないっていうか、みんなが自分の箸で取ってる梅干しなのかっていう、
はあ、なるほどね、
俺そういうのちょっと好きくないから、
わあ、ちょっと確かに潔癖、今イマジナリー潔癖が始まったね。
まあでも嫌だよね、俺じゃなくて。
いや、そこにたどり着けないね。確かに自分で取って初めてって思うかもしれないね、その無数の今までの履歴が半透明に見えるかもしれない。
そうその感じがあって怖かったんだけど、
はあ、
背に腹は変えられないというところで、
まさにだな。
いやそうだ、もうそこまで行ったら持って帰るわけにもいかないから、まあ、新しい割り箸を取って、その割り箸で、まあ、ごめんなさいですけどちょっと奥めのやつから、2個3個ぐらい使
わせて奥の方が説もあるけどな
そんなん言わないでよ、勘弁してよ
食った後にな、
勘弁してくださいよ。までなんとか食べきりましたね、三鷹食堂さん。
すごいね、ごま塩と梅干しでご飯たくさん食べた人ですよあなたは。
確かに茶碗 2.5 杯分ぐらいあった、あの状態からって、
いや茶碗5杯分食べたってこと？
いや4杯分かな。そう考えると俺カツであんまいけてなかったのかも。
だって茶碗1杯で十分なわけですからねそういう表現なんだから茶碗って。
冷静になんないでよ。
へえ、わあ。
なんかさ、俺が食べてる時に、
うん、
遅れてその4人家族でやってきた30歳、30歳、6歳、8歳みたいな4人家族が、
はいはい、
なんか2人しか、その4人だけどここは大盛りの店って聞いてきたんで、そのカツカレーの大盛りを2つって言ったら、そのいやご飯2升だけど大丈夫って言われて結局カツカレーの大盛り1個を家族4人で食べてた
いやこれはすごい話だな
まあでもそれを許すぐらいの、いや めっちゃ良くて、まあ行ってほしいです、ね、三鷹食堂さんね。サインとかいっぱいあった。な、歴史ある店っぽい。
誰のサインあった？
すまんけど、まあ、もちろんその地元のテレビ局のアナウンサーのサインがいっぱいあって
珍しい、
そういうところあるある。
珍しいよ、それだけ覚えて帰ってくるので
、めっちゃ有名な人もたくさん、もうありすぎてもうシャットアウトするぐらい、覚えてもしゃあないなっていう時あるでしょ、そのいっぱいありすぎて。
なんかぼやっとはないんですか、そのいっぱいありすぎた、そのぼやっとの方角だけでも知りたい、そのテレ東方面なのか。
いやー、まあ石ちゃんがいてもおかしくないかな
じゃあ石ちゃんはいないんだな。パパイヤ鈴木かな。
パパイヤ鈴木いてもおかしくないね。デブヤいてもおかしくない
まあ芸人はいなかったんだろうなと推察しますね、これ聞くとね。
確かにカムエコさんとかいてもおかしくない。
いいよ、いてもおかしくない話は行くよそしたら
ちょっと、ああ、ぜひ行ってほしい。郡山市、仙台から遠いか、はいはいはい、そこそこ、
まあ、だから俺さっきそのね、今までの人の履歴のゴーストが見えるって言いましたけど、梅干しの話に関してね、はい、なんやかんやみんなその新しい箸を取るゴーストだと思いますよ、履歴を見ると。いやいや、
そうだよね、
みんなそこたどり着くと思うよ。
あ、ありがとう、うん、ありがとう。
俺のゴーストも箸をその壺の自治区には一旦入るけど、つけずにってその、いや、その自治区にね、この空間、領空に、
あ、なるほど、了解じゃなくて、そう、
入った瞬間に他のゴーストが見えて、だからゴーストと目は合う、今までのゴーストとね、みんなゴーストを見るから。そうそうそう、深淵を見るとき深淵もこちらを見ているのだって言って、
おー、いいじゃん、
ダーって箸上げて買えますよ多分。
いやー、まあそれも 楽しみに行ってみてほしいんだよな。
でもこれだとな、俺らが一番困りますよ。カブトの話聞いた僕らがさ、
うん、
僕らはその適切な量のご飯を頼んじゃうから、
うわ、
そのカツをちょっと残して梅干しのターンに突入しなきゃいけない。
確かに一番美味しい幸せな食べ方。
いやー、なんかできないかな、ちょい盛りと普通の間ってできないかな。
うわー、そういうの言ったら不機嫌になる可能性ある感じだった。
なんでそんなセンシティブな店にばっか行くの、あなた。
いやいや、センシティブ、いや、めっちゃいい店だけど、なんか本当にめっちゃチャキチャキ動く、はい
はい、チャキチャキ。
あ、その老夫婦の定食屋あるあるの喧嘩してんのか、うん、っていう感じのやり取りを
ちょ
っ
と、はいはい、もうあうんの呼吸すぎてね。
そうそうそう、すぎてすぎて、
あうんの呼吸がピリピリしてる時ね。
そう、その感じも込みで、まあ俺観光だと思ってるんだろうな、その感じとか地元の人がお昼に詰め寄せる感じとかがすごく好きですね。
本当に老夫婦のお店に入ったことないかもな。
えすごい気な三鷹食堂。
だからその生活圏が全然違う俺とカブトは。
まあ確かに、まあ確かに、その観光に行ってまでそういう店行くかっていうのはまああるだろうね。
いや、なんかいい検索ワードもらったなと思いましたよ、老夫婦っていうね、はいはいはい、だって俺も老夫婦好きだもん本来的には、うん、
食堂もいいですよ。
ああ避けるね、確かにね。
まあまあそうだね、ちょっと怖い時はあるけど。
いや、まあ怖いというか、なんかやっぱり旅行の時の使うワードではなかったなという、食堂も老夫婦 も、まあまあまあ、
もちろん。
ああ私旅行に行かないから、そんなにせっかくの旅行で使うワードじゃなかったから、あ、これはちょっと食って言われた、入れたら食堂って出るように iPhone と設定変えとこう。
ああ、いいよいいよ、リスク取ってほしい。
リスクという自覚は
リスク、いや、まあ、今回の店は最高だ。カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話。カブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。
あばらや204室 R、
エンディングです。
普通オーターです。アースファル
セン、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと工夫したらエコーかかっちゃいました。
高橋さん、カブトさん、こんばんは。
あ、こんばんは。
最近応援していた配信者の方のリスナーさんの子供が生まれたらしいのですが。
は、あ、あーってことは同列ってことね、アスファルの。
あー、まあそうだね。
はいはい、
そのお子さんの名付け親が配信者だそうです。
その名付け親が配信者、あ、へー、おー、すげ
ーね。多分自分のお子さんが生まれて配信者とかにコメントで名前つけてくださいよとかやったんだろう。
1万円みたいな感じで言ったんだろうね。
うわー、ありえる。
スパチャで
これを見た自分は、リスナーさんからすれば嬉しいことだろうけど、客観的に見ればインターネット上の仲がいいわけでもない他人に孫の名前が名付けられることになると思い。
あー、なるほどね、おばあちゃん目線。
不思議、
なぜおばあちゃん目線急に。びっくりした、登場人物上に1個増えたから。
そうだね、拡張されたわ。
横なら、
素直に面白いとは思えず心に引っかかりました。
まあ、いらんの考え方ありますね。
小学校などで名前の由来を親に尋ねたりすることもあるので、子供からすればたまったもんじゃないのではと考えたりもしました。お二人は子供の名前を他人に考えてもらうことについてどう思いますか？
でも結構確かにテレビ見てるとさ、名前の由来おもろい人結構いるじゃん。
はい。
俺はもちろんというか、俺はめっちゃノーマル、その普通に親が考えたから、
はい、
面白いと思って見てるけど、確かに自分ってなった時に、いや、うん、こうやって面白く喋れてんの素晴らしいなと思いながら見てたから、確かにアスファルさんの言ってることも半分半分わかるなって感じですね。
名付けてくださいって言われたら名付ける、そのマジで今高橋さんが出したやつをマジで届けますっていう覚悟のお願いが来たとして。
あ、じゃあ逆に、じゃあちょっと今カブスさんもなりきってもらって、その命名お願いするリスナーになってもらって、ちょっと逆質問しますけど、
はい、
1ヶ月くださいって言ったらどうする？
いや、もう生まれてるんですけど。
だよね。いや、俺1ヶ月考えたいです、正直。
あ、じゃあ一応考えてあげる、もう決める覚悟を持つと。
そうだね。でヒアリングして。
ああ、まあ、なるほどなるほど。
僕もね、そのやっぱクリエイターの端くれ、まあ、クリエイターなんで、
はい、
なんで自分で走ったか分かんないですけどだからやっぱ考えることに対しては好きだし得意だと思ってるんで、そういう仕事だと思えばなんかそんなになんか外してない人選というかね、
はいはいはい、
うんって思ったりもしますよ。ただまたそれとは別の話で、子供がね、例えば小学3年生の、
まあね、
作文のテーマで自分の名前の由来ってなった時に、果たして俺がちゃんと文化人としての権威を築けてるかというところは、
うわ確かに
ね、文化人にはなってないといけないよねと思って。
確かに紫綬褒章とか取ってればカッコつくけど、
そうだし、だ名前伊藤聖光さんにつけてもらったんですとかだったらなんかいける気するよね。
めっちゃいける。あの日本で最初にラップを始めた伊藤聖光さんですかってなるよね
小学校でいるんかい、そんな詳しい人がまあだから結構博打だけどあり得る展開はあるということですよ、そのちゃんとまかり通る自体がね、
はいはい、まあ確かに時代的にもね。
あ、そうね、そうそうそう、だから10年前とかよりはそんなにみたいな
感じ
にはならないと。
まあ確かに、でも500年前とかはさ、ね、逆
に
500年前とかだったらなんか信長様に決めてもらってる感じもするね。
まあでもその500年前の信長様は今で言う誰
あ違う違う、
高市さん
違う、その時代の流れとしてその他人に名前を委ねることが良しとされる時代、うん、悪しきとされる時代みたいなのがうねうねしてるとか思って。
確かに確かに、だから他人っていう、まあ今質問されたところに戻すと、俺は別に寛容かな、人は選ぶけど。
へえ、なるほど、
うん、ありえないわけじゃない、だから高市さん考えてくれたらまあ嬉しいしね。
へえ、
あ、分かんない、俺はファンじゃないから別にあれですけど、その、
うん、
権威的な意味でね、
はいはいはい、
とは思うけど、確かに石丸さんに考えてもらおうとは思わないな
再生の党の
再生の道ね、あで最初の道でもなくなったんでした
ああそうなんだ、
そうそうそうそうそう、2人ともあの的外れなこと言ってました。
俺は結構親ちょっと老害すぎるけど、うん、親が決めてほしいと思って、まあみんなの意見を聞くのはいいですよ ね、まあ、ね、
そうだね、
うん、
まあだからでもなんか分かんないけど、変な極論だけど100人いたら5人ぐらいは他の人に決めてもらったパターンのエピソードも聞いてみたいなってなんか視聴者目線では思いますね。
はいはいはい、なるほどね、
そのぐらいには俺は引かずには聞けますね、そういうエピソードね。
うん、
ありがとうございます、
ありがとうございました。続いてふとったマリモチュウイさん、
チュウイさん
結構偉いね、ケロロ軍曹より偉い。
へえ、詳しいね軍に。
いや軍にってか、あのワンピースの海軍に詳しいから。
はあ、軍式あるね、
表みたいな、そのスモーカーはあタシギより3個上なんだみたいな、当時
かっこいいな軍式あるの
軍式って言うんか
軍の知識、
軍式、うん、
軍式。
高橋さん、加藤さん、こんばんは。
あ、こんばんは。
突然ですが、お二人はイベントでの差し入れで本をもらったら嬉しいですか？
ほう。
というのも、バヤ高橋11月の単独ライブでお二人にお渡しする差し入れに悩んでおり、
うん、
本なら賞味期限もないしいいのではないかと思ったのですが、いざネットで調べてみるとあまり好意的には受け取れられないようだったので、思い切って直接質問させていただきました。
あ、なるほど。
もし本なんかいらなすぎるのであれば、ぜひどれだけ他の方と被っても嬉しい差し入れを教えていただければ幸いです。
はあ、出てくんだ、そんなネットで調べたら、まあ本は地雷だろうみたいな、なんか記事があるんだね。
うん、でそう、
あ、まあまあ多分普通に考えたら多分時間取られる度で言うと高いからみたいなことなんかね。
し、まあ比較的何好みの押し付け度が高い。
まあ本だとそうなるよね、確かに ね、あ、まあ種類にもよるか、のこの漫画にハマってるって言ってそれを差し入れるのはまたちょっと違いますけど、はいはいはい、あ、まあ、なるほどね。まあ本とかもいただいたことありますけど、適度にパラーっと読ませていただいてますよ。だから逆に安心してほしい、そのこれによって活動が減ることはないからね。
ああ、まあなるほどね。嬉しい。
嬉しいっすね。やっぱ、うち本棚あるのに本がないから。
珍しい。普通逆だけどな。その、うん、本棚のエピソードって本棚が足りないでよく聞くから。
うん。いやだから本あると本並べれて嬉しいですよ。
うん、
でまあもらって嬉しい差し入れ、いやこの話がね非常にややこしいんですよ。 僕はね、もう言いますけど、濡れせんべい嬉しいです、すごいね。
ああ、好きって言ってんね。
だけど、これ言っちゃうと、もう不健康なるぐらい食べれちゃうんですよ。
ああ、なるほどね。
濡れせんべいはあった分だけ食べるんで、僕ね。ほんと違って。
マジで殺しやすいな。
いや、そうそう。特に塩分の強いものを今言いましたから。はい。だから、濡れせんべいと言わないべきなんだろうな、と一旦自制が働く。から濡れせんべいは脱落するんです。一体1位だったのにね。
不健康
ってなると、なんだってなるとむずい。あ、でもピンバッジ嬉しい、めっちゃ俺。
あ、はいはいはい。
ピンバッジ結構ラジオごとに変えたりとか、うん、この前あのタコシウマイっていう商品のイベントがあったんですけど、
はい、
あ、意外とタコのピンバッジまだ持ってないんだなってなって
何の意外
いや、タコつけたかったなって。
そのなんかそんな結構あるんだ、いろいろあるんだ。
そうそう、あのベニーランドでね、今度イベントあるけど、ベニーランドのピンバッジはもらったことあるんですよ。
へえ、
だいけるわってなってるけど、イベントごとにね、やっぱり使いたいピンバッジが埋まるといいなと思うんで、僕今ピンバッジ結構長いことハマってますね。
あ、なるほどね。
ちっちゃいから、まあありがたさも多分あるし。
はいはい。
うん、ピンバッジ。カブスさんは？
僕はまず本に関して言うと、
うん、
あなたがものすごく自信があるものなら欲しいですという感じで。
ああ、いいですね。確かにちょっとね、指標を示すというところで、ね、
はい、自信がない本なら、大丈夫です。でもあなたの心の本ならぜひ読ませてほしいですというところで。
確かに本積極的に欲しいかって言われたらそうではないことも俺を言っとくか。
ああ、はいはい、まあ、そのそうだ、あなたの思いの強さに応じて欲しい度が上がりますということですね。
でもこんなん本当聞いてみなきゃわかんないですもんね。非常に有意義な話だと思うんですよ、これは。
まあ確かに。
うん。だって、もちろんあなたもね、あなたたちも、はい、あなたってその注意にね、偉いらしい人に対してですけど。はい、
まあ、そこそこね。
まあ、いやいやいや、いいですけど、その、そっちサイドのね、
対象とかいるから。
本当に欲しいものあげたいだろうからね。全然いいですよね。
あ、はいはいはい。
うん。何欲しい？
うわ、悩ましい。
さっきの理論は分かってくれます？濡れせんべい理論。
まあ確かに、俺が仮にプッチョって言ったら、プッチョ結構いただけちゃうんだろうなとかも思うから、そしたら、歯が壊れちゃうよな。
はいはい。だし、デフォルトで結構プッチョもらえてるから、多分やばいことになると思う。
あ、そう。じゃあプッチョとか、うん、まあ確かに、そうですね。その、確かに。だからむずいね。本当に、ちょっと思想すぎるけど、あなたの、もしいただけるのであれば、あなたの心から湧き出て沸騰したものをという感じですね。
あ、そうだね。なんかこれ何に対しても使えるオールマイティアドバイスだけどさ、
うん、
あなたが辟易としてるものくれたら結構刺さる場合あるかも。
どういうこと？
例えば本職に関するものとかさ。
ああ、もう見飽きてるぐらい。
そう、もうプロフェッショナルすぎて、いや、もうこんなもんあげてもつまんないでしょって思うものが僕らにとってはすごい濃いものの可能性あるよね。
いや、それは確かに。
うん、だからそのあなたの一番、その最近ハマったものじゃなくて、
はいはいはい、
ずっと一番のもの、でも外に出すほどでは全然ないんですよっていうものほど欲しいかもね、もしかしたら、ね。
ああ、確かに面白そう、うん、話も弾みそうで、
まあ、あと濡れせんべいも適度に
むず
いや、むずいって
か、ライアーゲームみたいになるよ、その。
もう、剣指定するか、兵庫の方は濡れせんべいで、みたいな感じで。
おもろ。
絞らないとね、いけないですから。
ね、
確かに、濡れせんべいの産地だけ、ちょっと調べて指定しようかな。この県の濡れせんべい、
ね。なるほど、名産。まあ確かに、名産の方が素晴らしいか。
ねえ、だから、米だから、米になるのか。
米じゃない。だからやっぱ新潟とかは、米どころ？
あ、千葉県の銚子だ。
あ、なんか銚子電鉄のエピソードがあるもんね。は
い
は
い、そうだ。あ、千葉の皆さん、すいません、濡れせんべい指定でお願いします。意外と中枢だからちょっと怖いな、多くなる可能性。
確かに関東だ。ありがとうございました。続いて、タンスーラの戦いさん。
おお、タンス
ー。こんにちは。
こんにちは。
私は文化祭のクラスの出し物でプラネタリウムをすることになりました。
あら、ロマンチック。
先生はとても協力的で、プラネタリウムをアトラクションのように仕上げたい。
おう。
ディズニーランドにあるスターウォーズのアトラクション、スターツアーズのような映像を作りたい。
あ、真っ暗なあの星ピューピューのねコースター。
必要であればドローンを飛ばすとまで話していて、先生の情熱に感激し、プラネタリウム前に流す映像の動画編集に立候補しました。
あ、ちゃんと響いてる、よかった。これ逆効果になる可能性もあるかな。
今のところはプラネタリウムなので、エモーショナルな高校生の日常から何か非現実的なことが起こり、プラネタリウムの星々の世界に行くというのがベタなのかなと考えていますが、ここからアイデアが出ません。
いや、もうできってる気するけどな。これがそうなんじゃないの。
お二人は文化祭の映像はクオリティに振り切るべきだと思いますか、お笑いに振り切るべきだと思いますか。
あー、なるほど、ね、
お二人の力をお借りしてクラスを優勝に向かわせたいですと。
はあ、へえ、あ、優勝とかあんだね。
へえ、あるんだ。
はあ、クオリティも高くしてお笑いを高めたらいいんじゃないかね。
厳しい。
え、両立しないんかな、クオリティとお笑いって。やっぱり、
いやいや、そんなことはないと思うけど、その単数さんが、
うん、
まあ、どっち重視で、その順番としてどっち思想で作ればいいかと言われたら、
うん、だ、多分そのクオリティというか、多分そのなんでしょう、シチュエーションに忠実にの方でいくか、シチュエーションを逆手に取って一ボケするかっていうところで、はい、まあ、悩んでんだろうね。
うん、
はあ、なるほどね。
なんだ、ストーリーが。エモーショナルな高校生の日常から非現実的なことが起こり、うん、星々の世界に行くから、その非現実的な映像、その隙間を見つけてしまったんだみたいな映像ってことだよね。
はいはい、そうですね。だから、まあ、君の名は的なね、新海誠さんがなんか頭の中に回ってきましたけど、はいはいはい、いや、だからこれはね、僕はクリエイティブな会話じゃなくなりますけど、これはそのできる、自分ができることが何なのかっていうことですよね。
はい、
果たしてクオリティの高い映像本当に作れるのかっていう、
うん、
またまた面白いこと思いつくのかって考えた時に、どっちならまあいけるかなっていうので俺決めるかな、結構。やっぱりね、よく言うじゃん、01がすごいみたいなさ。
はいはい、ああ言うね、100が得意な人みたいな。
うん、俺01すごくないと思う、この世で01のことってあんまり。
はいはい、
なんか01はね、結構みんな夢語れるんですよ、これやりたいあれやりたいみたいな。
うん、
こう1から10にするのがめっちゃ大変だから、そのアイディアをどうこの具現化して、例えば、サムネでおもろくしたりとかみたいな、その、
はいはい、
そこが大変だから、そこができるかどうかをね、一回確認した方がいいですよ、なんか違う編集してみてとか思ったよ。
へえ、あ、なるほどね。
うん、やっぱりどんどんね、夢から遠ざかってくるんですよ、作業始まると。
はいはい、確かに、これは無理だからちょっと抑えようとか。
そうそうそうそうそう、だから最初のうちに、一番やりやすいのって、あの、負けじゃないですからね、本当に。
はいはい、
うん、とは思いますね。
確かに、いいことを言ってくれました、高橋が。
カオさんどうですか。カオさん、文化祭ありました。
おい、舐めてんのか、不思議な質問。
文化祭、まあ、だから、高校、中学か、これは、
高校だね。
あ、高校か。高校あった。
あったね。
おお、こういう優勝的なのあった。
あったけど、
おお、
あったあった。絡まなかった。絡まなすぎてあんま印象にないけど。
へえ、絡まないことって可能なの。
いや、本当に内容がつまんなすぎて、
怪我しないために距離取った。
あ、違う違う、うちらのクラスはその映画館をやろうって言って、教室にプロジェクターを置いて、スタヤで DVD 借りてそれを流しただけなんですけど。
あ、はいはいはい、
本当に省エネの出し物で、まあ、唯一楽しかったのは、その部屋を真っ暗にしたいから、めっちゃ暗幕とか新聞紙を窓に貼ったところぐらいは面白かったけど、はいはい、
あ、なるほど、そんなに人員が必要なかったんだね。
あ、そうそう、優勝、そのそこの出し物に時間を取られるの嫌くねという感じのクラスだった。
ああ、ポップコーンも販売した？
してない。
もったいない。
何？
絶対ポップコーン売るよね、このビジネスね。
ああ、映画館の場合ね。うわ、考えつかなかった、本当に。
ねえ、もう廊下中匂い充満させれるから、ポップコーンって。
そこまで考えてなかったな。
だから、で、その、いや、映画館俺いいと思う。その、だってもう多分頭に思い描いてたのそのまま多分できたと思う。
はいはい、そうだね。
そう、それはそれで気持ちいいじゃん。気持ちいいってなるじゃん。うん、高校生ならなおさら、なんか安牌は負けみたいに思うかもしれないけど、そんなことないです。ドンピシャの案出せた人がすごいんですと思います、ね。
確かに。
ホールインワン狙ってほしい。
はい、クオリティのホールインワン。悩んでたけど、クオリティかお笑いかという質問に答えると、クオリティに1票入れときます。
はいはいはいはいはい、
まあ、相反する言葉じゃないけどねというのはありつつ、
そうだね、まあ、だから真面目かお笑いかという話だと思うんで、うん、このラジオを聞いてるってことはクオリティの方がいいかなと思います。
なんだ、どういうこと？
なかなかひねくれてそうだから、あ、このアバラ聞いてるってことは、
ね、
はいはい、
まあ、確かにね、ひねくれてるやつに面白って言うと、その何重にもひねくれたものが出来上がる可能性があるから、
そうそう、大衆向けってめっちゃ大事な要素なのに、いやそれ誰かやってるからダメだよっていう思想って結構邪魔するんで、こういう学祭って。でも今言ったことが全然気にならない人ならお笑いでもいいんじゃないかな。まあ俺お笑い好きだからお笑いやってほしいし、でも、うん、プラネタリウムか、
確か
にすごいね、これでお笑いができたも発明ですよ。
確かに
ね、え、見に行きたい。
高橋はね本当に学祭行きますから
そうだね、本当に学祭行くからね、うん、その名前出してくれた人のところずかずか行くからね交通費出してくれたらなおのこと行くし
出すかい
残念
ありがとうございました。ふとたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をペーストしてございますので、そちらから、没入お願いいたします。さらに単独ライブのチケット、2次販売を、10月29日時点で、まだ、売り切れてございませんね。
はい、
なので、まだの方いたらもう来週には売り切れてるんじゃないかなとは思いますね。11月30日の最速上映反省会、こちらまだございますが、予断を許さない状態となっておりますので、
朝活朝活
朝活朝活10時からでございますね。9時45分会場、10時開演、11時45分ぐらいにはまあなんか終わるでしょうかね、はい、みたいな感じですね、
うん、
11月2日にまたリガーレ仙台公式カビレシーボー兄さんとして試合の応援に行ってきますね。
いいね、勝つといいね。
いやそうだね、ホーム戦は2連勝したんだけど、逆にアウェーで2連敗しちゃったんで、
やっぱマジでスポーツってホームアウェーの力がでかいね。
ねえ、なんかびっくりした。だから逆にホームって落とせねえんだっていうね。
あ、確かにそうとも言える。
そんな違うんだね、やっぱ多少メンタルなんかな。
確かに、
まあ、でも応援って嬉しいよな。だって圧倒的な応援の差だもんね。
いやそうだね、ゾッとするぐらいまあ当然だけど、もちろんそのね、うん、ホームチームだから当然だけど、こんな違うかって。
いやそうそう、本当に意地悪する意味じゃないんだけど、いろんなタイミングが重なってアウェーのチームが点取った時シーンってなる時あるからね。
はいはいはいはい、
いろいろ重なってですけど、
うんうん、
ただホームだと絶対ありえないですから。
はい、
まあそこの安心はあるよね。シーンって、俺だったらどんだけバレー上手くても耐えられないかも。確かに、
いやいや、そうだよ本当にスポーツはメンタルも大事ですね、
うん、そういう意味ではやっぱりスポーツって共感性周知かどうかも結構大事なのかもな。
ああ、なるほどね。
お客さんが入るスポーツだとね、
うん、
だってアウェーは絶対あるんでしょ、多分一軍とかでも。
まあ絶対あるね、あるあるある。
まあまあサポーターのついてくる数とかがどんどん多くはなってくるでしょうけど。
ああそっか、全国回ってくれる人か一緒に。
うん、というわけで翌週にある11月9日のうまうま祭り、ぜひこちらアウェーじゃなくしていただきたいので、皆さんリフにね来ていただければと思います。リフかわいい名前
ね。